ネコンギスタ。
この放送は講談復興協会の提供でお送りします。
はい、東出さん、
はい、
7月4日号でございまして、はい、収録しているのは6月27日になります。
はい、
お送りいたしますのは講談師七井コンサイト
放射線技師の東出です。
あ、大きい声でね。あ、マスクしてくれてんの。
あ、
今気づいたけど。
あ、撮っていいですか。
いや、撮っていいよ。撮っても、
うん、最近こんなにマスクめんどくさいです。もうお店入るときはマスクしなとかってスーパーとか入るときは思うんですけどね、
うんうん、
でもこう自転車で走ってるときはもうちょっとはめちゃくちゃ汗かくし。
そうなのよね。だから冬場には気づかなかったけど、こんなにも暑いかなって。やっぱりそれだけマスクが効いてるってことやけどね、
はい。
でまあ、下手すりゃ倒れるよね、あのマスクしとって。
マスクのため
ね、自分の呼吸がやっぱりそのまま返ってきてるんやなって感じやね。
で汗とかで濡れたりすると余計に
呼吸しにくくなる。あ、湿気とかもあるのかな。本当に息苦しいもんなんやなっていうこと でつけてられないやん。で子供たちなんか多分真っ先にもう我慢できて外してると思うねんけど、
はい、
あれやっぱりそれでさらにコロナ云々ということですよ。で東出さん最前線からコロナレポートということで、そこからまた今日も入りたいんですが、
はい、
どないです、あの病院さんの方は。
もうだいぶ収まってますね、うん、大阪ほんまに結構少なくなってるんで、
うん、
1日2人とか。
そうやね、もうコロナ患者受け入れ病院やもんね、
はい、
うん、それでも少なくなってるということで大変喜ばし
い
ことですが、はい、世界の感染状況がすごいんですよ。知ってますか？
世界まで知ってます。いや、東京までは見てたんですけど。
知れ知れな。あのこの番組出るぐらいやねんからちょっと勉強しといてよ。アメリカの昨日の時点ですけども、はい、1日で3万8000853人ということで、
はい、
また増えてるんですよ。で、アメリカってガーです増えて2万3万ぐらいまでいってガーずーっとやけど、
はい、
ここんとこようやく、まあ、2万ですよ。日に2万で日に2万きついなと思ってて、たまに少ない日を見ると1万6000人っていう、うん、これ一番少ない日が1万6000人ぐらいやってんけど、また増え出してしまいまして、
はい、
主に西海岸と言われてるよね。あの他フロリダとかも言ってたな。つまりなんかこうバカなんていうのかな、いいようななお金持ちの遊んでそうなとこ
、はい、
から増えてんねんって。それで、3万超えちゃって、昨日3万8000人だから、あの相当やばいって。それで、もう一つやばいのはブラジルですよね。ブラジルが昨日の時点で3万9483人ということで、この辺はあの Google で国の名前コロナ感染者数ってやると、まあ、地図と一緒にグラフも一緒にいっぺん出てくるということで便利なんで使わせてもらってますけども、ブラジルは南半球で人口の多い国でということで、まあ、大変心配されるところなんです。それでもう一つ
地図見てたら、ペルーとかの方がすごいですね。その輪が
ペルー、あーペルーでも丸そんな大きないや。その下のチリな、
チリ
の方が丸大きいねんけど、
はい、
チリこの丸ちょっと地図も丸ってよく分かんないねんけど、チリはさ、あの全体にまあこ人口少ないのか、まあ、日にですね、昨日の時点で4600人なんですけど、はい、ずっとそんなもんなんですけど、1日だけ3万6000人という日がある
んですかね。
なんかわかんない。
3万6000人でも検査したんですよね。で、陽性が出たっていうことやから、
そう。
その日だけ3万6000人以上検査したんです。
なんか知らんけど、そういう国もあんねんね。で国によって、グラフは折れ線グラフはギザギザやったり、
はい、
いろんなパターンをしますねんけど、まあ、僕はこれはと思ったらもうアメリカ、ブラジルと最後インド。インドがあの人口めっちゃ多いですけど、
順調に伸びてます。
順調なのよ。で、昨日が 17,296 人なんだけど、まあ、その水面下で感染してる人も多そうだよね、インドって。はい、で、そのインドのグラフは、まあ、綺麗な右肩上がりなわけですよね。
上がってますね。
もう綺麗な右肩上がりなんですよ。で、その今言うた三大国、
はい、
三大感染大国は、まず国が大きくて人口が多いっていうことが特徴で、
はい、
まあ、東京みたいなっていうか、人数が多い世界なのよね。
はい、
で、そういうところは、その減るどころか、また増え出してて、で、まあ、人口の少ない国のグラフを見るとね、はい、やっぱ全体的にずっと少ないとか、
はい、
減らすことに成功してるっていう感じのは多いんやけど、まあ、言うたら、億を超える、もうちょっと、うん、3億とかそれぐらいの人口のある国やな、はい、それ以上のある国で、まあ、中国だけはなんかうまいこと抑えてるけど、
はい、
大体同じような傾向を示していますね。で、もちろん外国と日本は幸い島国なのもあって、
はい、
すぐ外国のものが入ってこないようにはできるわけですけども、まあこれ見てまず思うのは、もう、あ、オリンピックほぼ絶望的やなっていうことは、まあ皆さんお気づきの通りです。で、思えばですけど、思えば、まあ今年のオリンピックはとっくに延期になりましたけども、流行り出した3月頃ね、
はい、
3月頃、いや、でもオリンピックは7月、8月やろと、
はい。
いや、そりゃもうなんかコロナどっか行ってるで、みたいな。
はい、
さすがに、SARS でも MERS でも、エボラ出血熱でも、そこまで長引かんやったんやからっていうような、僕でも思ってたよ。だから、まあ、スポーツ大嫌いな僕、特にオリンピック大嫌いな僕としては、オリンピック吹っ飛べって思ってたけど、それ本心を言えばね。
はい、
それは個人的なことだから。で、その、個人的なことはあったけど、でも、7、8やったら、もうそんなんもって、コロナもそんな長持ちせえへんでと思ってたんやけど、今になればさ、いや今年は無理に決まってたやんっていうぐらい、もう絶対無理やったんやな今年はっていう感じやし、で来年に延期になったのは、いや絶対無理やな来年もって、世界でこれ感染が収まらないと、
はい、
やっぱオリンピックってしにくいやんか。
そう、
だから
世界的に日本では収まっても
日本でゼロでも、それはもうお招きする五輪なんだから、五大陸からお招きするゲストさんたちの問題ですからね。で、だし、これがその2年後でもどうなのかわからないぞっていうスパンなわけですよ、もはや世界全体で見れば。で、日本国内だけでなんとかなるお商売ならいいんですけれども、そうじゃない商売が多いじゃないですか。
はい、
で、今回僕も思い知ったんですけど、大阪がほぼゼロまで行ったわけですよ。兵庫県とか京都、奈良含めて、
はい、
名古屋も非常に優等生でね、ゼロぐらいまで行って、6月1日時点ぐらいで、東京以外は福岡と北海道がね、相変わらず大変でしたけど、いわゆるその機内というか、もうちょっと広いですね、東海から近畿、そして中国地方と四国かな、はい、がほぼ真っ白になって、まあ、世界でもそんなとこないぐらいですから、
はい、
あ、すごいなっていうことで、で僕6月21日に予定していた自分の講談会、ガンダム講談会を、じゃあやりましょうっていうことで、はい、お声掛けさせていただいたんですね。はい、で、まあ、始めるにあたって諸条件をつけたんですけど、まあ、今のような、ほぼゼロっていう状況が続けば やれるじゃないですか、やりましょうよっていうことで、皆さんにメール回して、で、まあ、5ヶ月ぶりなんですよね、数えたら。
はい、
ね。で、待ってましたと。 まあ、みんなに会いたいですって言ってね、僕もみんなに会いたい、でみんなもみんなに会いたいっていう、はい、まさにそういう次元まで来てますもんね、僕らね。なのでやっと会えるねって、まあほとんど男同士なんやけど、それでももう年もみんないい年やけど、友達にこんだけ会えないってこと、異常事態のね、すごいことなわけですよ。だから久しぶりに会おうよって、集まろうよって回してすごい反応も良かったんですけど、その僕の計算外だったのは、
はい、
その東京の方はまあ日に40人ぐらい出てると、
はい、
でそれはまあ人口がね1000万超える東京という街のもう構造的欠陥だから、
はい、
それはもう今んとこは仕方ないなと思ってるんだけど、それがさ、まさか東京アラートも出したし、あの前にね、あの、あ、まあその警戒してくれてるならいいやろうと思ってたら、もう我慢しきれなくなって、
はい、
東京アラート解除、え、全然減ってないけど解除解除っつってさ、
そうです。
で、そのなんと新幹線もバンバン走ってる上に、そのまあ好きにどんどん県外へ行ってくださいよっていうのが、
はい、
国が6月19日に出してしまって、
はい、
で結局そっからまあ案の定なんやけど、大阪で4人とか、兵庫県、私の住んでる芦屋っていう町からも1人とか、あの出だした、まあ、当然のことですよね。で、まあ、感染症ですから単純な話で、そうやって人の移動が できれば当然あの出てきますよね。で、おいおいで僕のそのもう良識の中ではね、その感染者が多く出てる町はちゃんとそういうよそへ出ていかないようにしましょうっていう、前と同じいわゆるステイホームステイホームっていうのをやってくれるんだろうと、で経済は大変なのは大変だけれども、まずは命だろうということで行政はしっかりするだろうと思ってた。だから今までしっかりしてたから、もう世界でも信じられないほど日本では感染者抑えられてさ、あのいわゆるこういう曲線のグラフがさ、
はい、
シューッと下がった国なんて日本だけやったぐらいでしょ、はい、まあ他にもあるんやけど、でそれはあんだけ厳しいというか、まあ自粛ですよね、
はい、
厳しくもないですよ、自粛要請っていうのにみんな日本国民は非国民って言われるの怖さに、
はい、
わかりました、もう自粛しますって言ってさ、自粛したおかげでシュッと下がったわけやから、あなるほどすごいな、日本という国はあの禁止とか禁止令とか出さなくても、あのみんなあのなんかあの人後ろ指刺されるの嫌やからって言ってみんな収まるんやなと感心したんやけど、いっぺんそれがいやもう自粛しなくていいですよとか、あの GoTo キャンペーンで GoTo してくださいよみたいにお上が言うたら、それはもうそれに従うわけやな今度は。でそれでさ、まあ僕が内々に決めてた、そのこういうぐらい感染者が増えたらイベント中止せざるを得ないってスタッフとも打ち合わせしてた人数を超えてしまったので、のとそのちょっと計算外なぐらい東京でまた増え出した、
はい、
増え出してるのに、いわゆる渡航制限みたいなのをしない、はい、で東京の人たちは気の毒だから、あの特に貧しい人たちとか、あとその水商売の人たちはお仕事がなくなっちゃうと、
はい、
そうすると、一方すごいこうなんていうのかな、被害を免れている大阪名古屋などにそれが移動してくるわけですよ。でこれはあの世の常でして、昔から僕ら芸人とか、あとはまあ売春婦などのそういう人たちっていうのはですね、あのどこへ行っても日雇い扱いなんですね、今でもね。だからあの仕事がなくなったらもう何の保証もない中で、あのお前仕事あるとこ行けやつって、よく日本でも何箇所か残ってる、まあ、風俗街など行っていただいてる方はお分かりでしょうけど、同じ子がずっといませんもんね、一箇所に。ね。あの子がお気に入り言うて、一時行ってても、
はい、
それは半年一年とずっとそこにいる人ってまずおらんのですよ。つまりね、流動性が非常に高い世界なんですよね。だから、お仕事があるところに、移動するのは常なんです。あの、店のオーナーは移動できません。ホストクラブにしても。オーナーは移動できませんけど、ホストは移動するんですよね。で、 まあそういう世界ですから、それで特にそういうとこから感染者が多いっていうことですから、これ僕らのライブハウス大阪南にあるわけです。でその南に風俗店とかもいっぱいあるわけだから、非常に危険な状態になるのと、ともう一つ折り悪いことに、大阪では南のバークラスターというのが出たんですよ。でこれが以前に最初の方に大阪の、なんでライブハウスクラスターというのが出た時と実は全く違って、ライブハウスクラスターってアークさんやったかな、勇気を出してお店を名前公表 してくれたわけです、はい、でそれは非常に感謝に値することで、だって他にもライブハウスは山ほどあるわけですよ、大阪にね、はい、でそれが大阪の某ライブハウスなんていう言い方をすると、はい、容疑者だらけになるわけじゃないですか、
はい、
でお前とこかお前とこかって言って、いやうち違いますって言って、もうほんまかいうことでさ、その容疑者がさ10件も20件もなると、
はい、
そうするとあの周辺やばいんちゃうかってみんな思うじゃないですか、はい、そしたらその10件プラスその半径500メートルみたいなことになれば、はい、いやこれ南行かれへんなとか北行かれへんなっていうことになるじゃないですか。まさに今回の南のバーってね、
はい、
店名を言わんでくれって言ってるのか知らんけど、
はい、
出なかったんですよ、
はい、
これでね南のバーっていうのがじゃあ何軒あるんやろうってね、
っていうかそれの半径500メートルとかって言ったら、うん、もうかなりの、
いやもう全部ですよね、はい、でそもそもね南っていう表現問題で、南っていう表現には重症的な、
はい、
いわゆる確定する国境ないでしょ、
はい、
で大阪ね北と南って2つの繁華街あるとしても、
はい、
なんていうのかな、中央区のとか言えば分かるわけですよ、うん、だけど南っていうのは漠然としていて非常に広範囲なんですよ、うん、でその中に含まれるバーっていうのが、
はい、
僕何軒あるんか勘定したことないんやけど、
はい、
ざっと見て1万軒はあるんじゃないのかなと今思うんですよね。だってバーって簡単に誰でも始められるぐらいの小さい規模でできるから、はい、そのカフェバーもあればさ、はい、我々のとこはライブハウスやけどバーがついてるやんか、はい、とかみんな家の中でバーやってる人もいるぐらいなんや、
はい、
だからバーっていうだけの括りで言えばね、これ多分1万軒を超えると思うね。その全部が容疑者にされてるわけやん今回、はい、南のバークラスター8人出ましたとかって、
はい、
で8人出ましたかける、まあ単純に言うよ、単純に1万軒と掛け算したらね、はい、8万人のいわゆるねこの見えざるなんていうのかな、疑心暗鬼の塊ね、
はい、
その謎存在しない感染者というか、そういうものがね8万人ぐらいいるような世界で、で本当は8人しかおれへんねんで、
はい、
だけど8万人ぐらい我々にはいるインパクトで、どこにおるかわからんっていう感じだな、はい、でつまりさもう南に行くリスクっていうものが、
はい、
計算できないほど上がってしまったんよ。でねやっぱ恐れてた通りね、その調子よく入ってた、まあ久しぶりにっていうことで入ってた予約がね、
はい、
キャンセルが出だした、
う
ん、でなんていうかな、だから正直やっぱ怖いねんっていう人も多いと思うね。それはな、自分のお父さんお母さんがもういい年でね、
はい、
お年寄りで一緒に暮らしてる怖いよね。あとね小さい子供がいるとか姪っ子がいるとかいろいろいるやんか、
はい、
そういうようなことも心配ってなったら当然そうやんか、
はい、
絶対南行くんめんどくさい、これ電車ねマスクして電車乗って満員電車かもしれへん、でももうずっと怖いで、講談聞いてる時に僕がマスクをねしながら講談するわけにもいかんからバーッと喋る、
はい、
で隣の人たちと少し座席の距離空いてるかもしれんけど20人ほど集まったら、
はい、
たったの20人でも、結構密やなって感じると思う。でそういうようなことで、まあ、その打ち上げの鳥貴族どうしようかいう話もしてたけれども、はい、結局、まあ、僕は本当にこのね今まで2月以降ね、まあ、中止順延の決定と、はい、それとやっぱりやりますっていうメール回しと、はい、でもやっぱり今回も我慢しましょうっていうメール回しとで、 もちろん何にも生産性ゼロなんですけど、それは、もうかなり俺老け込むんちゃうかなっていうぐらい疲労感がありますよ、やっぱり。そうそうそう、疲労感がある。でお客さんもそうやと思う、はい、で振り回されてる感があると思う。でもう付き合ってられへんわっていう気になっちゃうのが一番怖いんやけど、でね、いや僕その講談三席マクベの台本もう一回見直して稽古もしてたし、はい、いやもう早く、正直ね、早くやりたくてしょうがないねん、
はい、
うん、そのマクベの活躍というか、その本当はもっと立派な人やったっていうのを分かったのをみんなに聞いてほしいし、でそれ終わった後に YouTube などにもしたいねん、はい、だからだけど全部我慢してんねんか。でだからこっちにもやりたい都合はあるよ、
はい、
やりたい都合はあるけど強引にっていう気にはやっぱりなられへんのは、やっぱりあの僕らの分をわきまえてるっていうか、まず社会に必要なエッセンシャルワーカーさんたちはいる、まあ、あの東出さんみたいなね、で絶対必要な人たちがあの出て働いていただくと。でその次に、まあ、今なんていうのか、解除されて会社に行き出したサラリーマンさんたち、はい、でこの人たちはどんな仕事してるかいちいち知らないけれども、まあいつまでも家にいさせるとわけにもいかんというようなことがあって、で第3弾として我々のこの第三次産業、サービス産業というかね、こう娯楽産業みたいなものがね、でまあ第3次第4次としてこう 後回しというか優先順位が低いわけ、我々は。だから我々はあの世の中がなんていう、平和でそして豊かで、あのみんなが余裕がある上にあの乗っかるあの商売なわけ、うん、だからとてもではないけどまだまだ順番待ちだなと思ってて、今ですね、あれも見た、カメラを止めるなの、
はい、
監督さんがね、はい、テレワークで撮った、作品があって、
はい、
タイトルちょっと忘れたけど見たんやんか。で結構感動したし、でやっぱめっちゃ頭ええなと思って、ものすごい速度感でそれを、まあ、成し遂げたし、
はい、
なんていうのかな、アイディアがもうすごいと。でそのテレワークでなんていうかな、番組一本作らなあかんっていういつもの無茶ぶりが来て、見た？
あ、
無茶ぶりが来て、はい、それでなんかテレビ用の番組かなんか作らなあかんって言って、はい、マジっすかって、またあの監督がいつものメンバーでね、でやったら、まあ、そこそこのもんができたんやんか、はい、だけどなんかこれちょっと足りへんなってあのおばちゃんが言うて、
はい、
まあ、これ100人くすぐった男 の、 なんか再現部位やねんやんか、はい、犯罪やねんけどな、珍犯罪で、なんかもっと100人もくすぐられてんねんから、要件くすぐられてる人が欲しいなって言うから、いやそれは無理っすよって監督が言ったら、その監督の娘さんが優秀やんか、でいやこんなのネットで募集しちゃおうよっつって、でもう募集しとくからっつってさ、そしたらもう日本中からその自分で自分をくすぐって自撮りした、数秒のあれを送ってくださいって言ったらいっぱい来て、で100人ぐらいの人がもう次々にくすぐられて爆笑しているのをこうバーッと入れて完成っていうことやねんけど、これは二重構造になってて、本当はだから犯人は皆の笑う顔を見たかったと供述していますってオチなんやけど、つまりこれはこの作品そのものが、まあ、コロナで沈む日本に、うん、笑顔を届けたかったっていうね、二重構造になってると。で、ちょっとかなり感動させる作品なんやけど、いや、ほんとアイディアもすごいし、すぐやっちゃうし、その完成度も、今までと変わらないし、っていうことで、まあ、大変、感心をしたんですけどね。ただ、もう一つそのオーケストラとかバレエダンサーとかそういう人たちも大変困っていますよね。でそういう中で東出さんにもね、まあ、ご意見賜りたいんやけど、ただ僕らはじゃあピーピー あのね、お金がないです、はい、生活が成り立ちません、仕事を廃業しないといけないぐらい追い詰められてますってね、
はい、
こう本音を言えばそうやね、本音を言えばそうやねんけどね、僕はこと芸人、つまりオーケストラの人も含めてね、芸をやる人は芸者って言うねんけど、あれは昔は武芸者も芸人やってん、つまり芸は身を助けるの悲しさよって言ってね、腕に覚えがあって、こう職人とか何でも、あの料理人でもそうやねん、芸がある人っていうのはなんていうのかな、芸人やねんね、大きく言うとね。でその芸人はね、覚悟をしとかなあかんと、そのいつも世の中が変化することによってその仕事は全部なくなるとか、そういうことは覚悟しとかなあかん。で桂米朝師匠っていう死んだあのすごい落語家がね、よく言ってた言葉も、あの末路哀れは覚悟の前やでっていう言葉をね、この有名な弟子にあのよく言ってたんやけど、でそれは我々芸人っていう、楽しいお仕事を好きでやらせてもらってるんやから、差別されたり、あるいはこういう悲劇的な、最悪にね、ひどい目に遭うのは、お前覚悟しとけよって、いうことなんよね。それで言うと、確かにね、ピーピー、泣き言をね、言いたくない。で、言うな、とも思う。で、そこで出てくるのが、やっぱ案の定、バレエダンサーとか、オーケストラの人たちっていうのが、もっと保護してくれ、ということをどうしても言ってしまう。それはね、彼らはソビエトを知ってるからなのよ。みんなソビエトに憧れるのよ。演劇人も、その辺は、音楽系の人は。で、なぜかというと、ソビエト連邦っていうのは、国が文化を保護してて、給料をみっちりもらえたから、生活の心配をしなくてよかったよね、アーティストたちが。だから、アーティストっていうのは実はみんな生活の心配っていうのが頭の7割を占めてるんで、この7割を取り払ってくれたらどんだけ集中して、この芸術できんのにと思ってるから、別に金持ちにしてくれって言うんじゃないねんと、はい、とにかくあれをしてくれと、生活保障してくれってみんな思ってんねん。僕もそういう時期あった、はい、だからソビエトになったらいいのにって思ってる人大勢いるんですよ、はい、ところがですね、僕はそれはやっぱ違うと思っていて、元々の、オーケストラもバレエも共産主義から出てきたわけじゃないじゃないですか、うん、ね、資本主義の中で出てきたんですけども、僕はケーキの一番てっぺんのクリームやと思ってるんですよ、
はい、
でね、そのケーキは土台があって、いろいろな、もうその下で支える土台があって、最後上に生クリームが乗って、いちごが乗って、まあいちごでもいいですわ、ノルウィルでしょ。で、やっぱり一番上の方がさ、見られるやんか。人に見られて華やかでしょ。うん。だけれども、その土台がなかったらもうどうしようもないやんか。だから、みんな憧れる、その一番土台の上のクリームとかイチゴとか、華やかなとこに憧れて俺ら来て慣れてるんやろって。勝ち組やん、その意味ではと。だけど、それが、偉いことになって、ケーキが土台が崩れた時には、もう、しょうがないんやでって言うね。で、まず土台の方はなんとか援助でも何でも支えなあかんけども、上のホイップクリームみたいなもう最後の最後じゃっていうことは覚悟がいるやろっていうのはあって、痩せ我慢ですよ、はっきり言って。でも痩せ我慢せよって僕は思います。その何て言うかな、このそこはね、矜持っていう言葉になんねんけど、だからといって、じゃあ、みんながね、餓死すればいいとか思ってないんだよ。なんだけど、その、矜持、プライドっていうものがなければ、普段の、もしね、コロナ収まって、こう、また景気が良くなって、今まで通りできるようになった時にも、もう、我々の仕事はね、今、たまたまうまいことできるんやと。うん、ありがたいなっていう気持ちを持たなあかんっていうこと。うん、だから非常時とかにはもうそんなもん二の次三の次じゃって、なしじゃって言われるのは当たり前なんやっていうね。 あの意識を持たなあかんと思ってるんで、僕なんかもその6月21日、世間的には全部解除ですから、やろうと思えば何ぼでもやればええがなっていう話なんですけど、いや、僕はまだまだエッセンシャルワーカーさんは出てもいいけど、まあ、不要不急の娯楽に関しては遠慮した方がいいというね、なんていうかな、思いがあったし、あとその、一番怖いのはね、やっぱ仲間内で一人でも死人が出ることは怖いやん、
はい、
一生の後悔やん、
はい、
もう取り返しつかへん、そしてその中のご家族でも、はい、ね、あの時コロナのせいでうちの親死んだんですよっていうのがね、もうそんなん一生の悔いになるから、僕はやっぱり臆病にならざるを得ないよ、うん、本当に悔しいといえば悔しいんやけど、うん、論理的に考えてその判断しかまあないと思えるんだね。で、一方で東出さんの勤めてるような、まあ、病院もめっちゃ経営難になってるらしいね。
そうですね、
うん、
うちも、ボーナスちょっと減ってますし、
うん、
東京のどこかは、
うん、
どっかの、大学病院なんですけど、
うん、
ボーナスゼロって言われてるとこもあります、
うん、いらんやろボーナスなんか
あのねボーナス込みで年間の給料なんです
あそうなんや、
はい、初めから組まれてるんですよ、
すいません社会性のないこと言うてあそうですよね、
はい、
皆さんもまあご存知でしょうけど、病院さんがね、
はい、
つまりおじいちゃんおばあちゃんが普段から遊びに行くように言ってたね、病院に行かなくなったからでしょ。
そうですね、ほんまコロナの時って一般の患者さんほんまに減ってましたね。
いやそうやもんな、
今もう逆に帰ってきたからその人たちがむっちゃ忙しいです。
あ、そうなんや、
はい、
あそうかそうか、我慢してた分というか、
そうです、ね、
そのあれやもんな、定期的に行かなあかんのな、はい、あれしてて、今一気に来てるわけやね、
はい、
で、そうそう、でやっぱりお年寄りも命大事でね、
はい、
で、あそこコロナ出たらしいでみたいな噂だけでももうパッタリ来なくなると思うんだよね、はい、で、まあその病院が言ってたそのいわゆるこの保険料というかお薬とかのね、はい、7割負担とかで国がお金ドサッとくれるから、まあ、儲かるわけやけど、それでも全然足りんということで、病院はなんか別に給付金を欲しいって言うてんねんで、今
だからその分普通一般の患者を受け入れれなかったし、実際来なかったっていうのがあると、でさらにコロナに対しての設備投資っていうのがかかってきてますんで、
そう、それで東出さん言ってるとこは民間か知らんけど、大学病院ね、大学病院って元々がほとんど黒字出てないらしいんだよ。
そうです、
うん、でだからなんていうの、潰れるでっていうレベルになってると、はい、でまあね、お金借金とか大きい世界でしょうから、その病院の設備とかね、はい、大問題なんやろうなってすごく思います、うん、折しもというか、僕前も紹介したけど、岡本喜八先生の、まあ、傑作激動の昭和史、沖縄決戦という、これアマゾンプライムなどでもレンタル300円ぐらいで見れますので、100円やったかな、おすすめなんですけど、まあ6月ぐらいのね、今の時期に叩かれた日本の本土決戦と言ってもいい沖縄の戦い、アメリカ軍との血で血を洗う戦いをすごいつぶさに描いたもので、で当時は評価がいろいろ分かれたそうで、興行成績もあまり良くなかったそうなんですけど、もう本当に岡本喜八さんが勢力を傾けて作った作品で、本当に最後泣いて家に帰ってきて、撮り終わったよって言って、みんなに胴上げしてもらったよ、よかったねって、 よくできてよかったねよ、この映画できてよかったねってみんなに胴上げしてもらったんだって子供みたいに言って帰ってきたっていうねことを奥さんのそのエピソードとして、あのこのブルーレイ、あ、DVD の箱の中に入ってたちょろっとした紙の中に書いてあったんやんか。でそれ読んで、あ、やっぱ映画作る人って偉大やなとか、それに関わったみんなが偉大やなと思ったんやけど、その沖縄決戦の話をなぜしたかってするかというとね、まあ、まさにコロナに似てんねん。本当に、まあ、戦争と病気とちょっと違うけど、でもね、沖縄に、まあ、10万人の日本兵とね、もう何万人やかな、もっと40万人やったかな、かなりの人数の沖縄の島民がね、
はい、
立てこもったわけよ。で、そこにアメリカ軍がドッと上陸してきたんやけど、その、長く戦わなあかんという、その、ノルマがあってね、引きつけなあかんというノルマがあって、みんな、その穴の基地を掘ってね、塹壕陣地っていうのを掘って、その中に日本軍も、あと、その民衆はね、その、自然洞窟の中に避難したのはご存知でしょ、うん、で、ものすごい攻撃やってんけど、耐えに耐えとったんよ。で、ほとんど被害ゼロやったんよね。はい、うん。で、アメリカ軍が弾の無駄遣いして、それ上陸してきて、で、じりじりじりじり苦しくはなってきてんねんけど、戦力を温存しながらね、あの洞窟の中にずっと我慢しとったわけ、はい、ところがさ、だんだんそのもうじりもうなんていうかな、この参謀が2人ね、中台達也とその丹波哲郎って2人の参謀がおって、で丹波哲郎は総攻撃しようよっていう、で中台達也はまだですまだですって抑える司令官が、うんって司令官はおるだけなんだけど、でその中で、真夏じゃないけど、6月の、あの、洞窟の中で、エアコンも当然ない中で、もうみんなが、もう、だんだん体も汚くなってくるし、服もボロボロになってくるし、もう食べるものにも飽きてくるし、もう敵はもう、その辺にうようよおるんやから、もう、日本刀で切り結びたいっつって、あの、もう死ぬなら死ぬでいい、でもとにかく、正々堂々と戦って死にたいって、いう気になってくんねん。だけど、流れたやつはまだです、今出ていた無駄人ですってずっとずっと抑えるやろ。だけど結局大本営司令部からもね、そのもう敵に突撃せよっていう命令出してやった方がいいんじゃないかっつって、でそういう電報が届いてね、ここまで言われて総攻撃しないわけにいかないだろっつって、でじゃあそう今晩総攻撃しましょうっつって、でまああの総攻撃するんやけど、まあ案の定うまくいかないわけよ。で、また洞窟の中に立てこもって、で、ここの洞窟陣地ももう陥落しそうですからって言って、アーバーワークまで撤退しましょうって言ってさ、なんか、島の南の方までみんなで大移動すんねん。で、それって最初の計画になくて、マジでみたいな、本気かみたいなんやけど、新宿から品川ぐらいまでの距離でさ、ある、張ってでも行けますってさ、で、みんなで移動して、で、また長期戦になるっていう、最後の一兵まで戦うっていう話なんやけど、これって、いわゆる今のステイホームね、コロナとの戦いと似ているのは、その、籠城戦ですよ。籠城戦、戦国時代にもあった籠城戦。だけれども、籠城しとけば安全なんだけど、籠城してると大変。
はい、
食料もなくなってくるし、いろいろ。でまずそのストレスが一番たまる、
はい、
で出ていきたくなる、とにかく出ていきたくなる、だけどまだですまだですっていう、だけどこの中におっても自利品になっていくのは確かやねんな、でだんだん兵力が減っていく、それやったらもう総攻撃しようよって、もうあれが言うんで丹波哲郎がね、君ねってこの沖縄においてねって、一度も総攻撃をしないで天皇陛下に申し訳は立つのかねって涙ながらに言ったね。何も謝ることはありません。我々はなすべきことをやってるだけですって言われたさ、バシって言うねんかって、なるほどな、みたいな感じなんだけど、まさに、あ、ごめんなさいね。いわゆるコロナ禍で僕が自分がイベントをやるやらないの一つをとってもそうなんだけど、僕の中でもその2人の葛藤があったよ、
はい、
でいつまでもこの家に閉じこもって
することといえば夕方に釣りに行くことだけではないかと、
はい、
うん、あの君ねってこれ2020年という年はねって一度も講談をやらずに済むのかねみたいなね、あの気持ちとね、いやそういう場合ではありませんと、今ではありません、講談など命あればいつでも できますっていうね、うん、本を読んだり勉強することはいくらでもあるでしょっていうようなね、この二人の僕が葛藤しておったんですよ。でやっぱその映画を見てもね、どっちが正解かそれは分かりません。中台達也の持久戦が正解だったのかも分かりませんけれども、ただ飛び出していってやることといえばそれはもうコロナと切り結んで死ぬだけなんですよね、
はい、
で丹波哲郎なかなかいいその将軍でね、なんとかなこう本土からのね大本営からの 暗号伝聞がたまに届くんだけどね、あいつら分かった、あいつらの腹の中は全部分かった、俺たちに勝手に戦って勝手に死ねとっとるんだっつってね、あの割り切るっていうところがあるんだけど、まさに僕はあの小池都知事とかが出したその偽東京アラートとか、その後にもうアラート解除ですって言ったきりさ、もうその後いくら感染者が増えようと、いや一回解除したものはもう解除なんですって言って二度と、あれねおかしいんですよ皆さん、分かってると思うけどね、東京の皆さん一番分かってると思うけどさ、空襲警報とか警戒警報って B29 飛んでくるたんびに出すんですよ。あの東条内閣ですらね、ちゃんと出したんですよ。その、何回も何十回も空襲警報出したんですよ。それなのにだよ。あの火山の警報でも何でもそうだけど、やばくなったら出さなきゃいけないのに、いや、前にも出したしな、みたいな。何回も出すとな、みたいな。そんなノリあるんですかって。僕は本当にそんなノリがあるんですかって思ったんだけど、はっきり言えば、今の安倍政権、そして小池都知事の腹の中というのはもうダメだと、これステイホームもう無理だと、うん、これ以上籠城戦無理だから、もうみんなに勝手にコロナと戦って勝手に死んでもらいましょうと、まあ死ぬって言っても100人に5人ぐらいですよって、95人生き残るんだから、勝手にその 5% の人には死んでもらいましょう。これ1億人で計算したら 5% って何人ですか、相当なもんじゃないですか。ちょっと500万人かな、あのそう500万人とかだよ、俺の今頭の中でちょっと適当な計算で申し訳ないんだけど、でそれぐらいの人に勝手に死んでもらいましょうって思えるんだよ、やっぱ権力者っていうのは、うん、もうそれぐらい あの頭の中麻痺してんですよ、うん、数字だけで考えるからね。で僕たちは今じゃあどうなのって言えば、命がけで、あんたでも映画館、映画行きたい、映画行く、すべてが、まあ命がけなんですよ。まあ平和な時だと命はかかってんだけどね。で、そのリスクをもちろん勘案して、それでも行きたい。行きゃいいじゃないですか。うん。僕はね、それが他人の命まで危険にさらすなんていうような、非国民名というような気持ちはないんです、僕は。個人が、命よりも大事なイベントがあるとかね、命よりも大事なデートがあるってことよくあるでしょ、そういうことは。だからそれは行きゃいいんだけど、そこで本当にアメリカ軍の大砲で死んだりするわけですよ、コロナに例えてるんだけどね。でそういうまさにバンバン艦砲射撃が飛来してる中に水汲みに行くような危険な中に僕らいる。だけどコロナだと見えないぞ、音もしない。だから、沖縄戦より厄介で、まさに幽霊に包囲されている籠城戦だと。で、あいつら見えないからいないんじゃないかと言い出すやつもまでいる。俺たちは何もないものに恐れをなして城の中に立てこもってんのかもしれない。ただのバカかもしれないって言い出すやつはいる。ね、どんどん出ていきゃいいんだっていうやつもいる。そしたら、城主様はさ、あ、もう出ていいよ、好きにしていいよ、責任は取らねえけどなって言った、うん、というところで、じゃあ自分で決めなきゃいけないっていう時に、まあ城から出ていく農作業をするかどうかっていうことですよね。で本当に誰も悪くないと言いましょうか、まあ政治家は悪いんだけど、誰も悪くないという中で自分で決めなきゃいけないという 一番難しいところに来てるんでしょう皆さんねってことを僕は今日は伝えたい。僕も生涯でこんだけ悩んだことはないぞっていうぐらい、今回悩んだからね、もう行くも地獄、戻るも地獄みたいなものなわけですよ。一回入った予約をお断りすると僕も初めてぐらいじゃないですか。で、そういう、なんていうか、できれば避けたいことっていうのを、もうやらざるを得なかったというのが、まあ、2020年の大変な教訓だったのではないかなと思うんだけどね。まあ、東出さんから見たね、まあ、その、今情勢、あなたのんきな人だから、すっかりコロナも減りましたねって言ってたけども、まあ、ねえ、見えてる世界違うと思うんだけどね。遊びに行ったりしてんの？
いや、行ってないっすよ。でも、講談の予定あった日は、日本橋行きましたけどね。
あ、日本橋ってどうしたの？
もともとが、ある程度店見ていきたかったから、
うん、
で、その講談の前にいつも行ってた分を行って、で、ひょっとしてなんか間違って、ペンギツル来てる人いてへんかなと思って、30ぐらい、は
い
は
い。いやいや、その話してよ。いや、知りたいやん。その当時の日本橋も知りたいし、南も行ったんやったら、
はい、
その話してよ。
いや、ちょっと少ない。
ちょっと少ない程度。
程度ですね。
うん、
普段よりは、
電車も
電車は割と空いてましたね。
あ、
はい、
日曜日やんな。
日曜日
です。電車乗って、
はい、
どんな店回るのよ。
いつも行ってる、オタク系の店とか、
うん
うん、あと僕いつも行ってるのが、イヤホン売ってる店なんですけどね。
うん、
はい、
それで
まあちょっとは少ないですけど、
うん、
まあちょっと少ないくらいですね。
死ねえやお前。お前みたいなやつ
は。いや一応マスクはねみんなしてますし、自分もこうマスクは一応しとかへんかったら、はいはい、特にお店入るときはね、って心がけるんですけど、うん、
それはなんなのお前、アホなの？その、お宅の店とかで見るもんって、そんな、命と引き換えにせなあかんようなもん、何にもないやん。よりによって。いや、俺はな、コタンラーメンは食いたいねん。で、コタンラーメンと命は天秤にかけるぐらい美味しいなって、
はい、
何ヶ月も食べてないか思うけど、はい、それでも天秤にかけたら、やっぱコタンラーメン我慢するよ。
いや、分かってよ、あれですよ。
うん、
もうほんまに、何ヶ月ぶりですよ、一旦は。
で、アホがいっぱいおったわけ
ね。でもね、アニメイトっていうのは、まあ、前やってた、うん、あそこの入り口でもやっぱり、もうマスクしてない人は、店入らないでくださいって入り口で言われるし、
うんうん、
で、入るときは必ず手指消毒して、
うん、
っていうことを徹底してましたね、
うん、
なんか結構やってはんねんなって思いましたね、
うんうん、でそれで
それで
お前もっと自分で俺にいろいろされんでも喋れや、面白おかしく
面白おかしく
だから、ベニズル行ったんやろ？
だから、
俺がそこまで言ったらんと、ベニズルに行かれへんのか、お前は。
ベニズルの状況は、店長さんが、まあ、店ぐらいは開けてるかなと。バーぐらいはやってるかな。ほんで、まあ、あれやったら、コーヒーでも飲んで、ほいで、しばらく待ってたら、何を、勘違いしたのか、メール見てへんのかっていうやつが、一人二人来るんやったら。
その心配はあるわな、
うん。で、そしたらそいつと一緒に、取引でも行ったろうかなって。
そいつと一緒の取引でも行ったろうかな。
っていうふうに思って行ったんですけど、店はもう開いてへんし、前には当然誰もいてへんかって、もうそのまましょんぼり帰ってきたんですけどね。
その周囲はどうやった？まあ、店やってたやんな、食べ物屋とか。
味噌の以外は普通にお店をやってました。で、横にいつもあるお好み焼き屋さん知ってます？ 福太郎かなんかってお好み焼き屋さん横にあるんですよ。
ああはいはい、あの、ね、すごい人がいつもいると思う、う
ん、あのお店は、うん、あの並んでませんでした。
ああやっぱね、はそこの、その外国人も多いとかやもんな、は
い、で並んでなかったけど、こう普段はちょっと、うん、多分この季節やったら普通やったら閉めて暖房し、あ、冷房してると思います、はいはい、あのお好み焼き屋鉄板もありますし、でもそこ店は開けてます。
僕らがイベントやるライブハウス、まさに大阪南のね、
はい、
ナンバーの、まあ、裏ナンバーなんてよく言われるところにある大きなレジャービル、みそのっていう中にあるんですけど、はい、その周囲は、コロナ前やと7割ぐらいの人が旅行者やなって感じる、はい、そのもう国外のね、外国からのアジア人やなっていうような、
はい、
ほとんど西洋人見ないんやけどね。で、7割でも済まないぐらいの外国人率って感じやったから、その土日とかはね、はい、それはやっぱごっそりいないわけでしょ。
ちょっとだけ行ってましたね、ま
あ、ちょっとだけいたと、
はい、
逆にすごいな、ちょっとそのちょっとどうやったんやろっていう気はするけども、
日本語喋ってない人が、
あ、いや、
そういうグループ
今そんな行き来できんのかな。
うん、どう、
うん、
なんでだって入国したんですかね。
ね、まあ、うん、ずっと日本にもう住んでるけど外国の人なのかもしれない。
かもしれない。
分からんけど、だって今飛行機でね再開してるけど、
はい、
お互いの国で2週間留め置かれるとか、
はい、
まあ、あの全身防護服全員着て飛行機乗るとか、
はい、
ちょっと考えられへんぐらいの、あの、めんどくささ。
宇宙服になってる。
うん、ほんとやで。NASA やでっていう。いや、ほんまに大変ですよね。2週間、
はい、
あの、どっかに隔離じゃないけども、留め置かれて、ようやく仕事できるとか、
はい、
もうわけわからんなっていう話やけど、いや、まあ、東辻さんの、その、命に関する用心深さの僕との違いっていうのは、これは皆さん理解してくださいね。僕はあの阪神大震災に被災してるせいでかなり臆病なんですよ、僕は。だけど僕はその臆病っていうのが、軍人並みに重要なことだと思ってるんで、直そうという気はないんです。で、東辻さんは逆なんです。なんていうのか、砲弾の雨の中水汲みに行ってその水を持って帰ってきて、あの1杯1円で売るようなね、1円って昔の1円ですよ、そういうね、なんていうのか、そういうバイタリティのある人なんで、ここには温度差があっていいと思うし、だからこそお前を外の状況どうやったって聞けるわけじゃないですか。だから非常に僕は今バーチャルですけれども南の絵が浮かんだんやけど、なんていうか、こう人のおるところと、まあ、減ってしまったところと、あとそのみそのは全部火が消えたようになってたろ
う。そうですね、みそのは、まあでも昼間って、うん、あの時間って、まあ、ほとんど店開いて
ない、ね。いや、そう、昼間っていうこともある。はい、だけどさ、思うにさ、みそのビルってね、
はい、
こう、そのライブハウスの周りに、もう何、10軒以上の、言わば、南のバーだらけなんですよ。はい、その南のバーだらけは、全部南のバークラスターの被害、風評被害で、全部容疑者になってるわけですよ。はい、だから、いや、これやられへんやろなと思ってた。だから、まあ、やってるとこもあるかもしれん、夜になったらね。だけどもう一つは家賃の問題で言うと、多分そのみそのビルを経営している台湾のマフィアなんですけど、あそこはね、台湾のマフィアが戦後日本に乗り込んできたのか、もともといたのか知りませんけど、まあ、おったではすごいなんか要塞みたいな建物なんですけども、そこのオーナーたちはすごくそのワンマン経営というか、なんか一族経営で、家賃の防壁みたいなのにはすごく応じそうなのよ。だからこういう状況なの。なのでもう家賃いらんから店やるなみたいな、今はみたいな、
はい、
そういう強、なんていうかな、強権まで持ってんのよね、そこはね、
はい、
これあんまり言うと俺出入り禁止なのかもしれんか、あんまり聞かなかったことにしてほしいんですけど、そう、まあそういう経営陣がいるから、もうそういうのはあるかもしれないなと。だって南のバーだらけなんやもん、そこ、
はい、
だからやられへんっていうのは現実かもしれへんなと思う。でも そういう時やからこそ行って応援してあげたいとかいうコアなファンのお客さんもいるからね、いるから、まあ店開ける値打ちはあって開けてるとこもあると思うね。だけど3人4人来たとこでやっぱね、まあ儲かりもせえへんと思うし、まあそういうことを辛いことやなと思うんですけど、まあこうダラダラ話しててもあれ取り留めはないんですけど、改めてでもまあ終わる前にもうちょっと、まあ繰り返しになってしまったらめんどくさいかもしれないけど、まあコロナ禍の行く先をちょっと考えて終わりたいんですけどね、前言うたよな、修学旅行言うたと思うけど、日本中で修学旅行が中止になると、はい、莫大な数のいわゆる観光バスの仕事と、
はい、
莫大な数の旅館の仕事と、はい、莫大な数のご飯の仕事と、
はい、
お土産物と、これ経済効果がどんぐらい失われるんやろって修学旅行だけでも思うのよ、
はい、
でね、これ修学旅行っていうのは数少ないというか国内で回せる旅行業なの、
はい、
ね、外需に頼らない
ような
、インバウンドじゃないもんなの。だけどこれが日本中の、まあ、小中学校と高校もやるとか、はい、であと大学生は勝手に旅行行くけど、この大学生のもかなり減ると思うね、はい、でそれすごいことやなと思うんやとか、はい、でまあまあ最近修学旅行で外国へ行ってた人たちもいるけど、まあそれもなくなるということですよね。であとその外国からの旅行業などはもちろんあかんのはあかんねんけど、そのさ今さテレビとか本当に自分たちの思うシナリオで番組作らな気が済まんのか、例えばもうコロナ 2,3 ヶ月籠城戦してたらさすがになんとかなるやろうと思ってステイホームステイホームお家にいようよって散々言った連中がやで、いやもうこれ以上は無理だろうと思った途端なんか GoTo キャンペーン GoTo GoTo みたいななりだして、で僕は思うねんけどそれすらもあかんやろうなっていうのは、宿泊業とかがそうやってテレビとかテレビと政府はタッグになってると思うんだけど、
はい、
もう潰れそうな宿泊業なんとか支えてやろうぜって言ってみんな旅行行けよなこらって言って、
うん、
背中を押したところでよ、多分相当なバリューを持ったインバウンドはもう外国の都合でゼロになって、うん、ほぼゼロになっているのと、国内で背中を押して分かりましたじゃあ旅行行こうぜっていうやつはいても半分、
うん、
半分のバカがいて半分の賢はそれには乗らないと思うんだよね、うん、まあノリのいいやつらっていうのは いつの時代もいるから、これバカっていうと失礼だけれども、まあ愛すべきバカですよ、うん、だからその愛すべきバカどもにその旅行業を支えてくれよお金落としてねっつって、やってやろうお金落としてやるよっていうノリのいいバカたちが いくらいたとしてもね、多分これ支えきれないんじゃない？で、支えきれないものをみんなで支えようって言ってるのが今の状況で、まるで負けそうなフィリピンをさ、フィリピンで決戦だって戦力を送り込んでるような感じするんだよね。でね、なんかね、これ本当に、修学旅行の復活でもしない限り無理だろうっていうのがあって、だけど修学旅行なんか、府警が絶対猛反対するの決まってるじゃないかっていうことできないんだよね。で、なんつうのかな、これどうなるんだろうと、つまり来年ぐらいですよ、来年ぐらいに日本中の旅館とかが値を上げるんだろうなって思うわけなんだけど、値を上げないで頑張れるとこなんて、それまでよっぽど儲かってて、それを全部金貯めてたとこだよ。そんなとこあんのかなと思う。ほとんどないと。全滅するとは言わないんだけど、かなり壊滅状態ですっていうぐらい、その宿泊業、まあ民泊とかも相当ひどいらしい。でね、 なんかさ、民泊はゼロなんだけど、いわゆる通常賃貸っていうものは安定していて、民泊にしなくてよかったとか言ってる家主やってたわ。だけどさ、それ何ヶ月も前のやつで、今さ、その家主が、じゃあ通常賃貸はちゃんと家賃取れるからって言って、家賃取られてる人たちって、仕事なくなってて、もう家賃払う金ないよってなってるわけでしょ、うん、たらさ、じゃあ出てけやつって、で、無理やりその人たち追い出したら、ルンペンだらけになるし、その人たちも、もう金はないけど、ここに住むっつって、出て行かしたかった警察でも何でも呼んで力ずくで俺を追い出せっつってさ、うん、まあ不法にずっといる、俺はいていいと思うんだけども、いる人たちが増えればさ、それ大家はさ、家賃取りはぐれるわけだよね、うん、でそういう形で結局これもまたあれを変えた宿泊業じゃない、その賃貸もね、うん、だから全体に宿泊業っていうものが壊滅状態になった時に、多分ね、これ必死になって支えようとしてるのは、その旅館とかホテルって、その常に綺麗な状態を保つために常に回収して、常に借金をしてるんだよね。それも莫大な借金だよ。何億とかいうね。その何億とかもっと大きいような借金を当然地方の銀行などにしていて、それを、まあ、儲けて返していくというシステムが止まってしまえば、まあ、銀行も焦げつくっていうようなことで、これもうまさに連鎖的なことなんだけど、大変な被害を被るはずなんですよね。で、それだけはさ、あれしたいっていうことで政府とか全部解除だっていう GoTo って言ってるんだと思いますが、これって、世界でも同じことが起きているでしょう、
はい、
で世界はもっとコロナがひどいところもいっぱいあるわけだから、はい、世界中が同じ目に遭っていて、でそれをみんな必死になってごまかそうとして、国がお金入れたりしているわけよ。でまあこれも皆さんも俺も分かってんだよっていう話を僕から聞かされていると思うんだけど、まあ、あえて言いますけどね、その絶対潰れられては困るものを潰さないように今必死のパッチで、いわゆる大本営は沖縄だけは落とさすなみたいな感じでやってると思うんだけれども、結局それは落ちると。でそれはまず僕は JR だと思うんだよ。でね、これ思うんだけど、 JR 電車が感染源っていうこと絶対言わないんだよ。でもさ、いろんなとこから出てきてるじゃん、その夜の街クラスターが、
はい、
声出しクラスターだ、いろんなこと言って、今職場クラスターだって言い出した、
はい、
当たり前のことじゃないかっていう話じゃん。電車クラスター絶対言わないけど、
そうですね、
絶対あるだろうっていうのがそれだし、あと新幹線、これさ止めてくれよと思うんだよ俺は本気で、
うん、
で新幹線でワープするみたいに東京から新大阪にいろんな人が来ちゃうと、
うん、
でこれ英語じゃなくて、地域英語じゃなくて、日本中に結局東京で流行った病気が日本中に結局広がって体中に毒が回るっていうね、どこにも逃げ場がないような状態に当然なるんだから止めろと思うんだけど、絶対止めない。つまり JR っていうものは大事だから、これ潰させるわけにいかないみたいなノリがあるのと、あとは飛行機会社ね、
はい、
アナとジャルですよ。で、なんか、もうね、僕はね、政府はね、パニック状態だと思っている。脳みそパニック状態だと思って。それは、第二次世界大戦に負けそうなドイツとか日本の、軍本部が、まさに陥ったやつで、これどうしようどうしようと。もうにっちもさっちもいかないぞっていうような時に、もう敵の爆撃機は飛んでくるし、もうどうしようもないんだけど、なんかしなきゃいけないっていう中で、絶対ここだけは守らなきゃいけない、例えば天皇陛下だけは守らなきゃいけないみたいなことなんだけど、でもそうやってなんかどうしようどうしようって言ったら、間に原爆まで落とされてどんどん人が死ん で最後は根を上げて降伏したっていうことがあったじゃん。だけどコロナに対しては降伏もないんだよ。でそういうものと、まあ、戦う
降伏っていう 普通に生活したら幸福ですけど、あの幸福することになりますけどね。
まあまあまあまあまあまあまあ、
もう死ぬ人は死ぬ、生きる、あのかかっても、あの生きる人は生きる、
うん、
っていう風になったらそれは幸福、ある種幸福する。
お前全面幸福論者だもんな。
すんません。
お前は今日こそ追放してやるからな、この家から。
いや、うーん、でも、なんていうんですかね、その確かにこう努力しないことはダメですよ。
敗北主義者って言うんだよ。
ダメですよ。ダメやけど、それって、ねえ、どう？
いや、だから、まあ、確かに、アメリカ軍に無条件降伏した時も、男が皆殺しされて女は全部レイプされる可能性もあったわけ。それでも仕方なく無条件降伏したらそこまではされなかったっていうね、ことはあるんだけども、まあ、コロナに対しての全面降伏を、宣言せずにしてるのかもしれないね、今政府がね。だけどさ、なんていうのかな、やっぱ玉音放送も何もなくさ、こっそり無条件降伏するのもさ、なんかムカつくしさ、ちゃんと示しをつけろよと思うしさ、まあ、仮に僕は講談会も徹底的に籠城してるから、お前みたいにかかってみんな死ねばいいっていうように俺は思えないんだよ。お前みたいなの一番嫌いなんだよ。
いや、
だってね、お前みたいなのは結局俺の友達が死んでもいい、俺の友達の小さな姪っ子が死んでもいい、そういうようなこと言ってるんだぞ、お前は。これもしょうがないって言ってんだよ。お前医療関係者なのに。お前なんか、通報して、もうクビしたやろうか、本当に。
違う。僕、実際やってないっすよ。何も。そのテロ行為を。
わかってるけども、お前ら。
テロ行為やってないし、ちゃんと守ってますよ。ソーシャルディスタンスも。
まあね。
ちゃんと、言うことはやってますよ。でも、頭の隅っこには、そういう考えもあるという。
だから、
はい、
俺はその考えを批判してるわけよ。君自身をいちいちいじめてもしょうがないんだけれども、これ一つのラジオという中で、我々が二つの派閥の代表としてこう疑似戦争、疑似口論してるわけだよね。そういうふうに聞いてくださいよ。心の底から腹が立っているんだけれども、今はね。だけれども、そういう二つの、派閥の長同士のね、こう、議論として聞いていただきたいんだが、もうこれ勝てないんだから、だから僕が言ってることもそうだよ。これ、もう勝てないんだから、とっとと降伏しちまえばいいじゃねえかっていう理論、かなり、まあ確かにちょっと優勢だわな、今の感じで言うと。だけど、
僕は丹波哲郎派。
だけど、そうそう、丹波哲郎派でいいんだけど、その時に、お前に見えてんのかと俺が反論したいのは、結局、講談会に来るいつものメンバーの中で、だって大体数人は死ぬってことなんだよ。で、そのご家族も含めればもっと死ぬかもしれないってことなんだよ。
僕と、主催者と一参加者っていうレベルで言ったら、僕は小武蔵さん の下した判断はすごく正しいと思うし、
当たり前だ
っていうか、もうそこまでやるべき、立場の人だと思ってます。
そうだから現にその人たちの顔が見えていたら死ねばいいとは思えないじゃない、
うん、
だけど国とかいうことで考えてしまうと、それぐらいだったら全然平気じゃねえかっていうふうに人間ってコロって思えるんだよね、
うん、
でそこにヒューマニズムがないじゃないかと俺は思うわけ。今我慢すればその人は少なくとも死なずに済む確率は上がるんだったら我慢しようよっていうのが、まあ、俺のイベントの場合はそう。まあ俺のイベントはそう、エッセンシャルでも何でもないのでね。だけれどもさ、まあ他にもいろいろ、これ、例えば JR に潰れられたらいろんな意味で困る人は出てくるじゃないかっていうことで言えばその通りでございますけれども、じゃあ、 病気を日本中に蔓延させてもそれはしょうがねえなとか、それで死ぬ人はいるかもしれないけど、その人は数字でしかないと、俺は知らないっていうことでしょ、安倍さんとかからすれば、ね、俺の知り合いかもしれないけど、その率はほとんどないとかね、いわゆる財務大臣とか冷たい感じじゃない。で、僕は、まあ、丹波哲郎とかだってね、その武士の意地みたいなんで、総攻撃、総攻撃って、まあ、言っていたわけなんだけど、結局、今、僕らが、まあ、これぐらいの人は死んでもしょうがないって言える人、結構いると思うね、この国に。だけど、俺、そういうことがね、言える人間が多くなったからね、結局他のことでもダメなんだと思うよ、その政治でも、
はい、
なんていうのか、それは最後の最後にはね、腹の底でもうこれぐらいの人が死ぬ、戦死するかもしれないって思って決断しないと、決断できないから、決断する人いると思うんだけど、さ、なんていうのかな、やっぱりみんな一人一人自分の持っている命が一番大事であり、次には奥さんとか子供の命が大事であり、その次に友達の命が大事であるっていうヒューマニズムっていうのはあって、なんならみんなの全世界っていうのは、みんなにとっての全世界っていうのは自分と家族と友達、その程度なんだよ。その周りにアメリカとか北朝鮮とかいろんな国がいっぱいあるんだけど、そんなもん知ったこっちゃないじゃない、はっきり言えば。そんなもん一生触れ合わないかもしれないものなの。だからほとんどの人にとっては世界っていうのは非常に狭いものなのよ。だからその世界をそれぞれの人が守る権利があるし、守るべきでしょ。だから日本が潰れそうだから、どっかがこの産業が持たないからとかいうさ、そんな理屈でさ、みんなが自分と自分の家族の命をさ危険にさらすっていうのはね、魔法にかかってんだよ、悪い魔法に、と俺は思うけどね。なんていうのかな、まだ籠城できるじゃないかって僕は思うんだよね。小田原攻めでもまあね、あっという間に降伏しちゃうんだけども、あれも結局みんながパニックになったんだと思うんだよ、秀吉軍に包囲されてね。実は兵糧は3年ももっと持ちこたえれるぐらいのその小田原城っていう施設があったわけ。ところがもうみんなここにいたら皆殺しに遭うとか、なんかそんな噂が広まってね、パニックになって降伏したんだけど、なんていうのかな、はっきり言えばさ、もうちょっと我慢しときゃコロナだってもっと収まったんじゃないの、6月1日時点でさ、東京とか北海道まだあって、それで関西ほぼゼロになったろ、あそこからもう一頑張りすればその東京のも減らせたかもしれないし、東京の場合人口が多すぎるんだったらさ、もうほんと着々とさ疎開をするとか、例えば首都分散って、まず例えば国会とか霞が関を滋賀県に移すとか、ど田舎に移す、その岩手県とか鳥取県とか全然コロナの流行ってない県があるんだから、そういうとこにその主要なものをニューヨークとワシントンみたいに分けるっていうようなことを着々とやってさ、それでみんな苦しいだろうけど、島国日本なんだから鎖国状態すればコロナゼロにできたかもしれないんだよ。なのでさ、まあ10人20人ぐらいならゼロでいいでしょみたいなことで放置したから、また40人50人ってどんどん増えてきてさ、で結局これ第2波どころじゃなくて、これ第1波だって言うんだよ、まだ今流行りだしてるのが、第1波の再燃だって言うんだよ。つまりさ、火事の火が消えてないのに、ほったらかしにしてまた火事が起きたっていう話なんだよ。でそれっていわゆる丹波哲郎どころじゃなくて、もう我慢できないにも程があってさ、とにかくバカだったからってことなんじゃないの、バカだったからだろお前らは。
お前らお前らって って、僕もそっちの方に、あの歌舞伎町で、あの飲んでる人たちと一緒にしないでくださいよ。
ほぼ一緒だろう。
違いますよ。
ほぼ一緒だろう。
行ってないじゃないですか、僕は。夜の街、うろうろしてないし、飲み屋にも行ってないじゃないです
か。あれに行ったじゃないか、あの、日本橋のオタク街に、バカみたいに、ふらふらと、必要もないエヴァンゲリオンの中、こんなグッズとか見るために行ってるじゃないか。全く不要不急のことをやってるじゃないか、この非国民めが。まあいいんだよ、冗談だから。冗談だから。
その冗談で一番辛いな。
単なるパワハラみたいな、あの、遊びなんで、まあ遊びっていうか僕の娯楽で、これはね、あの、ひどいことなんですけども。いや、確かに、気持ちはわかるんで、その、我慢
ができないから一旦、そうですね。
悩んでる。
そうですね。我慢できない。
いや、
でも、ある種、ちょっとずつ解除していこうという気持ちはあります。
まあ、だから実際、
その第一段階。
まあ、でもさ、大阪とかゼロの時はね、そう、俺もゼロ、俺さ、関西ゼロになったじゃん。だから、ゼロっていうことは、これゼロから増える方法はないはずだから、鎖国状態だったらね、はい、そのイベントやれるだろうと。ゼロなのに恐れてイベントやらないっていうのはね、いくらなんでも、あの、幽霊に恐れをなしてると思ったからイベントやるってなったんだけど、ゼロと1では大違いじゃないかっていう話で、それで結局イベント直前になってさ、1とか2とか出だして4とかになったから、これはもうやばい、ダメだってなったんだけどね。あの、なんで、いいとこまで行ったのに、あの、またこうなったんだっていうふうに、誰も思わないの？で無理なのかな、やっぱ撲滅みたいなのが。ゼロ、日本中でゼロとか無理なのかな。
それは無理でしょう。夏でもインフルエンザかかってるやつはいてますから。
まあね、だけどインフルエンザの場合はあれでしょ、あの、インバウンドとかこんだけ普通にやってて、海外からまた入ってきちゃうからインフルエンザって流行ってたんでしょ、うん、うん、だから、ねえ、でも江戸時代みたいに鎖国するわけにもやっぱいかないんだろうけど、でもこれ、いや、やっぱ案の定じゃないけど、案の逆でさ、その、夏場にこんなに流行ると誰も思わなかったじゃない。全然流行ってるじゃない。ね、世界中で見ても暑い国でも、はい、だからやっぱりインフルと違うし、あの、実際問題、みんなここに来てね、ここに来て、あの、今さらコロナにかかりたくないなってまた思い出してると思うというのは、いろんな情報を勘案していくと、コロナっていざかかると相当しんどいらしいぞっていうことだよね。で、インフルエンザかかるのってやっぱわけ違うんだよね、やっぱり。隔離もされるし、下手して死んだらもうお葬式も何にもなく焼き場に直行でさ、誰も死に目にも会ってくれないし、悲惨なわけだよ。だからさ、はっきり言ってさ、こんなのさ、まあ、政治家の目線から言えばさ、いや、まあ、最悪でも 5% ぐらいしか死なねえよっていうふうに言えても、その 5% に誰もなりたくないんだよ。その死に方とかがすごいから、苦しいから。だからさ、やっぱこの、ことっていうんだよね。僕は、庶民っていうのは、ある意味正直な生き物だから、遊びたいってなったら、わーっと出るかもしれないけど、またやばいってなったら、またシューンって、まあ、なるはずで。でもそうそう、祭りとかね、軒並み中止なわけですよ。で、今、大阪の岸和田のだんじり祭りが、中止になるかどうかの瀬戸際で、まあ、ここ一つの試金石で、その岸和田の歴史ってやっぱすごくてですね。で、その岸和田のだんじりっていうのは、僕も詳しくはないんだけど、もうすごいものなんですよ。で、はっきり言って、命より大事なんですよ。まあ、もともとが、その、一揆が江戸時代に、岸和田城周辺ではね、岸和田藩ではね、すごくあって、で、それは、もう、 岸和田の人たちは命がけっていうか、まあもちろん殺されるんだけれども、それ毎年やってたんだって、一揆を、
はい。
その収穫が終わって年貢を納めないといけないって時に、はい、なんでこんな年貢が高いんだって言ってね、みんなが反乱を起こすと。そのために首謀者たちは晒し首になると。で、それが毎年の恒例で、絶対やめなかったんだって。それで、その幕府がさすがに値を上げて、わかった、もう、お前たちに、だんじりをやるから一揆の代わりにだんじりをやって暴れてくれと、もう好きに壊していいからみたいな。でそのだんじりは名誉なものだとしてこう与えたんだよね。でだんじり祭りに一揆がだんじり祭りに変わっていったと、もうこの僕のにわか知識だけれども言うとそうなの。でだから命なんか最初から捨てる気なんだっていうのが岸和田のだんじりだから、これをコロナでやめるかどうかっていうと、当然今揉めてると思うけど、岸和田のな若い衆はさ、コロナが怖くてだんじりができるかと、もういわゆるもうあなたどころじゃない、ものすごいそのいわゆるこう打って出る老女反対派なのよ。でもやっぱりそれは今こういうご時世にそれは無理だぞっていう、多分ね岸和田のだんじりって太平洋戦争の昭和19年とかにだけ、中止になったのかな、でそれまた調べれば分かるけど、でまあ何でもそうなんですよ、甲子園でもそうなんですけど、何でもね本当に第二次世界大戦以来に中止になってるってことなのよ、コロナはね。でまあそういうことでね、岸和田のだんじりが強行されるかどうかっていうのが多分日本の祭りの一番無理やりでもやるものだから、
はい、
それが中止になるということは日本中の祭りは全部中止になると思っていいと思うんだけど、はい、怖いですよね、祭りって大事ですからね、
うん、っていうかそういうのを鎮めるためにお祭りをや
ってる、祇園祭りとかね
わけでしょ。でそれどう、
祇園祭り中止ですよ、うん、疫病退散の、うん、ね、祭りが中止ですからね、
うん、
だから確かにこれ神様を祭る祭りを全部コロナで中止になったら、神様が怒って天罰を下すんじゃないか、まさに悪魔の思う壺かもしれないね、
うん、
で本当にこの先天変地異ですよ当然で、もうこれ長くなって申し訳ない、中国のね、もう最後にこれだけちょっと三峡ダムの重慶周辺がものすごい大雨で、でその水は全部三峡ダムに集まると、で三峡ダムは決壊するんじゃないかっていう噂が、ずっとあるんです。でこのダムは決壊するする詐欺みたいなダムなので長いこと決壊しないんですけれども、今回ばかりはやばいぞという映像などもいっぱい入ってきてるんですけど、中国の三峡ダムもし何かありますと、上海まで全部、まあ、中国のほぼ全域が水浸しになるみたいなね、それぐらいの被害 で仮にダムを守るために放水しても、はい、相当な被害が出るし、
はい、
そのダムの上流の重慶側、いわゆる内陸側もダムがあることによって大雨がずっと溜まっていて大変なわけですよね、はい、まあ、そういうようなことで天変地異というのがやっぱり起こり出してるわけです。もう、まあ、世界規模で言えば当然いっぱい起こっていると、で日本でも当然起こると考えるべきですよね、
は
い、でいや本当にもう下手すれば天皇に責任があるんじゃないかという議論が昔なら出るよっていうレベルですね。
令和になってから
令和ですね、令和
こういう風になったってい
う、そうそうそう、そうなんですよ。
そうですね。平安時代とかそういう時代やったらそういうふうなことも言い出す人もいてるし、
うん、いや江戸時代でもいたでしょ。それででも考えてみれば天皇さんという存在がこの国にあるのは、そういう災害とか疫病を収めてくれるために祈る役、巫女みたいなね、
はい、
まあ、神主さんですよ。神主さんとして天皇家がいるっていう、その事実そのものが我が国がいかにそういうものに苛まれてきたか、
はい、
ということですよね、うん、だからもう政治権力よりももっと大事なものが祈る 役割なんだと、祈るしかないんだっていうね、でこういうことになると、あんたの祈る力が足りねえんじゃねえですかみたいな、村人のあれが不満が出てくるみたいなねことですよね、うん、だからシャーマンですよね、そのシャーマンとか占い師が、あの いつもそれを収めてるんだけど、村人たちが怒り出して、はい、ね、あのシャーマンがダメだからだっていう話になるというようなことで言えば、実は天皇家も戦々恐々かもしれないんですよね、うん、あれが公務が、ご公務がことごとく中止になって、はい、今は楽だと思うんですけども、でもやっぱり天皇になりたての今のね天皇様ご夫婦はね、はい、気が気じゃないと思いますよ。頼むから収まってくれと、うん、立つ瀬がないよっていうことだと思うんですよ、ね、
自分ではどないもしようもない、
どないもしようもないですけど、でもどないかなるという体なんですよ、天皇にはその力があるという体なので、はい、あの祈っといてくださいねっていう、国家安寧を祈る役でしょっていうことなのよ、うん、だけどもちろん天皇さんにそんな力は多分ないと思うし、うん、そしてじゃあ政治権力の方で、あの責任のあるのが安倍総理とかなんだけど、これがまたどうしようもないでしょ、まあ、東京都知事選はね、まあ、ありますけど、でまああのなんかダラダラと長話になってしまったので、まあ終わりましょうか、もうネタあんまりないんで、じゃあ東京都知事選、東京都知事選っていつ投票あるのか知らないけど、まあなんかまた面白いことになってるみたいなんで、来週に回しましょう、はい、はい、それではまた来週お会いしましょう、レゴンキスター、はいはい、ご苦労さん。